それでは聖書をお読みしたいと思います。今朝はヨハネの福音書の11章の1節から16節までですね。ヨハネ11の1から16までをお読みします。ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものだと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディデモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。はい、以上です。一言に祈ります。愛するイエス様、素晴らしい港、あなたご自身の本当に流してくださった十字架の尊い血をあがめて心から感謝をいたします。主は今も生きて働き、私たちを愛し続け取りなしてくださり、一人も滅びることがないようにと今も本当に祈ってくださっている素晴らしいお方であることを心から感謝をいたします。今日も聖霊様ご自身がここを支配してくださって、御言葉を通して主が語ってください。待ち望みます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日の聖書の箇所なんですけれども、まず最初にある病人がいたと短く書かれているんですけれども、文章の流れからいくと、マルタと姉妹のマリアがいて、ベタニアの出身で、ラザロが、そのラザロが病気であったって書かれても、まあいいかと思うんですけれども、パーンと、ある病人がいた。で、この言葉を最初に読んだときに、あ、何か神様語っておられるなっていう感覚というか、あ、よくね、聖書は語るって言われるんですけれども、あ、何か語ってくださってる。この言葉から語られてるっていうのを何かこう受け取ることができました。あるところに、ある病人がいた、ある病人がいたっていう語りかけに対して、そうなんです、神様、私今苦しいんですとか、あ、今本当にこれが辛いんですとか、そうなんです、私の家族が今病気で苦しんでるんですとか、何かわからないんですけれども、この主の語りかけを通して、こう神様とのこう交わりというか交流というか、何かこう開かれていく世界というか、そういうものがあるなということを感じて、今日私は、メッセージの準備をしながら読み進めていきました。そしてこの、マルタとマリアとラザロっていうこの3人兄弟はイエス様のもう絶大なるサポーターなんですね。とっ てもイエス様とその弟子たちを愛して、イエス様もエルサレムに行く途中には必ずこのお家によってお食事をし、また体を休める。そしてマルタとマリアの有名な話がありますよね。本当に食事を持ってもてなして、本当に、ゆっくり休んでいただく宿として、本当に主に仕えているそのような兄弟でした。その本当に主が愛している大切にしている兄弟のラザロが病気になった。そこで、使いをやって、イエス様のところにね、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです。でこの一言だけをイエス様に伝えました。だから早く来てくださいとか、早く来て祈ってくださいとかっていう言葉の付け足しはなくて、病気ですっていうことだけを伝えたんですね。ここに本当にその関係の親しさっていうか、これさえ伝えればイエス様は分かってくださるんだっていう、なんかそういう気持ちがねこもっているように思いました。しかしその言葉を聞いたんですけれども、イエス様はどうなさったかというと、6節にはラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。その前の5節にはイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと書いてあります。愛してるんだったらこんな大変な時に早く来て、助けに来て、愛してるんだったら来て。先週のね、なっちゃんの証にもありましたけど、困った、いやこれまた2回目だしって、ね、そういう時にもお父さんすぐに飛んできてくれましたっていう証でだったんですけれども、イエス様この時飛んでいかないんですね。2日間も同じところに滞在されました。なぜでしょうか。それは今日の暗唱聖句でもあるんですけれども、神様はもうこの出来事の中でちゃんとも何が起こるかっていうことを見通してくださってたんですね。今日の暗唱聖句のところは4節です。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエス様はこのラザロの病気が死んで終わるものではない、その死の先にすっごい神様の栄光が表されて、そして神の子がそれによってさらに栄光を受けるんだっていうことをもうちゃんと知っておられたので、本当にこう慌てることなくその2日間っていう時を、過ごされました。この特に私自身が今回励まされたのはこの死で終わるものではないっていう言葉です。神様が死で終わるものではない、この肉体の死っていうことだけではなくって、死ってこう本当に冷たいものですよね。皆さんの中にね、もしかしてもう本当にこの関係が冷たく冷えたものになってしまったな、辛いなっていうことであったり、本当に親子であったり職場の関係であったり、夫婦であったり、いろんな関係がありますけれども、その関係がもう本当にもう交わりが途絶えて冷たくなっちゃったなっていう出来事があるかもしれないですし、その他にも本当にこう、もうダメだ、もう無理だ、そのような死んだような状況っていうのがあるかもしれないんですけれども、今日イエス様はそうではない、死では絶対に終わらない、神の栄光が表されるということをここで宣言してくださっているので、私たちは今日この神様の宣言の言葉をね、受け取って帰りたいと思います。本当に死で終わるものではない。それはラザロは一回死んで生き返りましたけれども、でも人間ですからまた死にます。でもイエス様は今日も賛美の中で語られていたように、本当に十字架で全ての罪を負って本当に死なれましたけれども、でも今も生きてよみがえってずっと生き続けて私たちを本当に助けてくださっている神様です。もう一回イエス様が死ぬっていうことはありません。死に勝利したお方ですから、このイエス様が死で終わらないっていうことを語ってくださっているので、その言葉をしっかり受け取っていきたいんですね。この死んだものがよみがえるというか生き返るというのは神様の心です。本 当にもう虚しさの中で、苦しみの中で、絶望の中で、もうどうしようもない私たちをイエス様は本当に引き上げてくださって、もうひとたび神の命に満たしてくださいました。あの放蕩息子も神様から離れて、まあお父さんから離れて自分勝手に出ていきましたけれども、本当に本心に立ち返って悔い改めて帰った時に、お父さんが言った言葉もやっぱり、みんなで祝おう、この死んでいた息子が生き返ったんだから、この言葉を持って喜んで、あの息子を、まあ、本当に背いた、むちゃくちゃした、その息子を喜んで迎え入れてくださったように、必ず神様は死んだ者がもう一回本当に生き返ってくる、死で終わらないっていうことを、あのこの放蕩息子の、本当に物語からも知ることができます。本当に父なる神様は変わることのない愛を持ってずっと待ち続けてくださっている、お父さんであることを心から感謝をします。お父さんも本当に忍耐深く待っていてくださる神様ですが、私たちも本当に待つっていうことを通して、とってもあの訓練されますね。このマルタとマリアも、まあ、ここは2日間で、まあこのその聖書のその後ではもうラザロが死んで4日経ってからやっとイエス様が到着したって書いてありますから、本当にマルタとマリアはどんな思いで待っていたかと思います。この、待つ、あの待てるっていうのは、一つはね、あの大人として成長した、あの成熟した一つの、あのまあ証拠って言っておかしいですね、まあ、そういうものかなって思います。子供ってね、本当待てないですよね。もう早くしてよ、ああしてよ、こうしてよって、お母さん、はい、うるさい、ちょっと待ちなさいって言って、あの言わないといけないぐらいなので、本当にこう子供は待てないですね。でもあの本当に私たちクリスチャンが、主の似姿に変えられていくときに、この待つっていうことにおいても、あの忍耐深く待っていけるように、なれることを感謝をします。で、今日もう一つ、あの神様が示してくださったので、これは皆さんでご一緒に聖書を開きたいんですが、待つっていうことに関して、ハバククの2章の、2節から4節です。ハバクク書は旧約聖書のちょっともう最後の方のところなんですけれども、聖書がね、それぞれ訳が、あの改訂版があるので、ページ数がバラバラだとは思うんですが、私の持っている聖書では1465ページで、ちょっとずつ皆さん、あの、ページ数が違ってるかと思いますが、ハバクク書、短いところです、ナホムの後なんですけれども、じゃあ、ハバクク書の2章の、2節からお読みしたいんですけれども、このハバクク書っていうのは、ハバククっていう預言者が、どうも神様、あなたがそうおっしゃいますけどっていうか、この状況を見るとどうも理不尽だし不条理だし納得がいきませんっていうことに対して、神様に疑問を投げかけて時に、神様がこうそれに対して答えてくださるっていう形で、あの書かれてある預言書なんですね。はい、じゃあ、ハバクク書の2章の2節をお読みします。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。走りながらでも読めるように板の上にはっきりと記せ。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ。人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ。それは必ず来る。遅れることはない。このように神様は、私たちに、語ってくださっています。こう待つ時の態度っていうのは、いろいろあると思うんですけれども、待てないとイライラしたり焦ったりして、本当にこうものすごい大失敗を招くっていうことが、ありますよね。特に本当に思い出すのは、旧約聖書出エジプトした民が、こうモーセと一緒にこう約束の地を目指していくんですけれども、途中、神様が10回を与えるためにシナイ山に導いて、まあ、民は待っていなさいって、モーセ一人だけがシナイ山に登って、その大切な10回を受け取ってるんですけれども、いや、なかなかモーセが山から降りてこないっていうことで、もうだんだんだんだん下で待っている民はもうイライラしてきたんですね。待ちきれなくなったんですね。そしてとうとう自分たちを導くリーダーを立ててくれっていうことで、なんと あの金の格子を作ってそれを礼拝し、そしてその周りでどんちゃん騒ぎをするっていう、もう本当に恥ずかしい、本当にその罪を犯してしまうんですね。ですから私たちが待ちきれないで自分自身のなんかこう思いを通そうとして、自分の計画とか自分の時で物事を進めようとしてしまうと本当に大失敗をします。ですからこの本当に自己中心っていうものが、自分の思い通りにしたい、自分の時に叶うようにしたいっていう、この自分自己中心っていう罪がある時に、必ずこの民が偶像礼拝をしたように、私たちも本当に大きなあの失敗、過ちをあの犯してしまうんですね。本当にあの待ちきれない時に、こういつも私たちの心の隙間に本当にこうひょいっとこう入ってくるイライラとか、また本当に苦々しさとか、まあ、裁く思いとか、そういうものが入ってくると、あの本当に罪につながって失敗していくので、あの気をつけたいと思います。ですからこの待っている時の態度、本当にまずは神様の時を待つ、本当に自分中心を捨てて神様の時を待っていくっていうこと、神様の言葉に焦点を当てていくっていうことをしたいと思います。そしてもう一つ、ここの聖書に書かれているのは、あの幻を書き記せっていうことなんですね。この幻、ビジョンは自分から出たものではありません。ビジョンは神様が私たちに与えてくださるものです。50周年の折にも、もう一回私たちはこの教会に与えられているビジョンのイザヤ27の6の言葉をしっかりと受け取って、しっかりともう一回私たち心に書き記しました。そしてもうこの週報にも書き記されているし、今までこの50年間ずっとことあるごとにこの御言葉は語られ続けてきたので、もうしっかりとこの私たちの心にね記されているものです。で、聖書が面白いなって思ったのは、今日のところを読むと、走りながらでも読めるように板の上に書き記しなさい。本当にあの私たち今現代に、ね、生きている皆さん、もう一人お一人忙しいですよね。もう走り回って、あこのこと、このこと、あ今日はあれ、明日はこのことって、もう走り回る忙しさなんですけれども、でも忘れることがないように、パウロも目標を目指して一心に走りましたというように、私たちが本当に大切なことに焦点を合わせて走り続けていくことができるように、しっかりと書き記しなさいって聖書は教えてくれています。なので私たちが待っている間、あの本当にこう右に左に、それていくことがないように、この主が与えてくださっているビジョン、幻、御言葉にしっかりと心を、ね、結びつけていきたいと思います。そしてその後には、あの定められた時のためにもう一つの幻があるからだって書いてあるのにも驚きました。なんとそうですね、本当に津田教会では、あの若い世代の人たちがこのイザヤの御言葉を受け取って祈る中で、本当にはっきりとこう目に見える形でね、あそこ絵が掲げられていますけれど、確かに神様もう一つのビジョンを私たちに与えてくださって、目に見える形、絵を通して、掲げてくださって、私たちはまたあのそのために、祈っていくことができる、期待していくことができる、希望を持っていくことができるという、本当にこの喜びを走り抜いていけるということを心から感謝をします。そしてその後です、私たちはその書き記されたものを持って終わりの時に向かって急いで本当に一心に走っていきます。3節の最後には、人を欺くことはないって書いてあります。一生懸命走ってきたのに、ああ残念でしたっていうことが絶対にないっていうことです。ああ惜しかったですね、いやそれちょっと違ってましたよっていう、欺かれる、騙される、主の幻は絶対にそういうことがない、主の言葉にはそれがない、欺きがないっていうことを、ここで語られています。そしてたとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。本当にこの言葉に励まされます。多くの方々が長い間あの祈っておられること、長い間忍耐を持って、耐え忍んでおられること、あると思うんですね。私も本当に皆さんも祈ってくださっていますけれども、その本当に息子のために長く祈っています。彼がもう礼拝に来なくなってから14年も経ってしまいましたけれども、この14年間の中にももう本当にいろんなことがありました。で ね、あの娘たちがいやお母さんもしかしたらこっそり教会に行ってるかもよっていうふうに言ったこともあって、あそうかもと思ってちょっと探ってみましたけど、まあ、残念ながらそんなことはなかったんですけれども、でもやはりあの本当にここに書いてあるように遅くなってもその時が本当に遅いように感じるのは私たちだけで、神様の側ではいや遅くないよ、必ずなるよって言ってくださっています。で、私自身もこの十何年間、またこれからもそのことがなるまで祈り続けていける一つの希望っていうのは、やはりこのここに書かれてあるビジョンであり、また予言の言葉なんですね。彼がまだ本当に若い時に、予言の言葉をいただきました。彼は本当に、アジアヨーロッパに飛行機に乗って出かけていって福音を語る者になりますっていう、その本当に言葉が私の中にしっかりと入っているので、いや彼は主のものであるということ、そしてこの予言の通りに主の本当にビジョンの通りに彼がなっていくんだということを、あの私の願いではなく神様の願いであるビジョンに希望を置き続けているので、あの本当に、祈っていくことができてるなっていうことを本当にあの感謝をします。もちろんあの心がくじけそうになることもあるし、もう何回もダメだって無理だって思うこともありましたけれども、でも本当に主の約束にいつも立ち返ることができて、祈ることができているその恵みに、感謝をします。約束通りです。絶対にそこに主の言葉に欺きがないということを信じ続けていきたいと思います。このようにして、私たちがこの待っている期間っていうのはビジョンを持つこと、そしてこの私たちの希望を自分の願いに置くんではなく、自分の、希望と願望って違いますよね。今日も賛美しましたけど、失望に終わることはない、希望、あの私たちがこうなったらいいのに、ああなってください、こうしてくださいっていう願望ではなくって、主に希望を置く、もうイエス様そのものが私の希望なんです、主に望みを置きますっていう、その時に私たちは本当に忍耐して待っていくことができるのではないかなっていうことを思います。やはり自分に置くと、もうあの失敗したりダメになることがもう多々あります。ですから待っている間そのようにしてあの待っていきたいんですね。それとあのもう一つ感じたことは、その私たちが待っている間、あの鴨先生がメッセージしてくださった中で、あの本当にこうクリエイトがもう経済的にもう本当どん底に来るっていう、もうダメだっていうギリギリのところに来た時に、もう鴨先生も、新しいお家を建ててまあローンがあるし、いや本当にこれどうなっていくんだろうかっていう時に、神様が鴨先生に語った言葉が、あのマタイの6章のところに、あの心配しなくていいよ、本当に私が野の鳥を養っているようにあなたを養いますよっていう、本当に思い煩わなくていいよっていう言葉を語られて、鴨先生それ受け取られたんですね。でも状況は何かそういうね兆しがあるわけではない、ちょっとでもなんか兆しがあるとちょっとそこをね希望を握っていくんですけど、全く何もない状況で語られて、鴨先生も言われてましたね、いやそうなんかなって言いつつも、その後なんですけど私が心に残った言いつつも、私は毎日毎日なすべきことをやりましたっていう、あのその言葉がすごく私心に留まったんですね。神の御言葉はまだ実現していないんだけれども、でも語ってくださった言葉を心にしっかりと受け止めて、自分自身は毎日毎日主の前に忠実に果たすべきことを果たしていく、この待っている期間、この本当に主の前に忠実であることっていうことがどんなに大切か、そしたら神様すごいですね、もうドッカーンとあのクリエイトに本当に豊かな豊かな捧げ物を与えてくださったっていう証でした。あ、神様いつも見ていてくださるんだな、この私たちが待つっていうこと の忍耐の期間、訓練の期間、本当に忠実であること、忠実なしもべであることっていうことを、あ、願っておられる神様なんだなっていうことをあの覚えました。このようにして、私たちはこの待っている期間、主に希望を置いて、そして忠実に 幻を本当に離さずに歩んでいきたいと思います。そしてもう一度ヨハネの福音書に帰りますけれども、最後のところの14節15節のところです。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。そのようにイエス様が言われています。このあなた方にとってよかったっていう言葉を読んだ時にすぐに私思い出したのは詩編の119編の71節72節の言葉なんですね。ちょっとお読みしますね。癒しめられたのは私のために良いことでした。私はあなたの掟を学ぶようになりました。あなたの口から出る律法は私にとって幾千の金銀に勝る恵みです。これは新改訳聖書では苦しみにあったことは私のために良いことでした。苦しみにあったこと、癒しめられたこと、本当に恥ずかしい目にあったことは、まあこれは本当にあれですよね、大失敗してやってしまったっていうね、そういうふうに苦しかったこと、辛かったこと、恥ずかしい目にあった、でもそれは私にとって良いことでしたと、この詩編では書かれています。この苦しみや本当に恥ずかしいっていう目にあった時に、なんで神様そうしたんっていうんではなくって、本当に心をひねくれることなく、あ、本当にそうです、主よ、本当に主の前に、へり下って、あ、そのことは本当に私のためには、私の成長のために、ますますイエス様あなたを信頼して信じていくためによかったことだったんですと言えるような、本当にそういうへり下った魂でいたいなということを、思いました。イエス様もこのところで、私が本当にすぐに行ってラザロを本当に癒さなかった、そのことは良かった、なぜならこのことを通してラザロは死んだけれども、もう一回蘇るというその御業、主の御力を、主の栄光を周りにいた人たちが見ること、そして何よりもユダヤ人の一人一人がイエス・キリストが神の子メシアであること、本当にこのメシアであることを信じて救われる、そのことのために本当に私は遅れていったんだよ、このことが本当にあなた方のために良いことなんだよっていうことを、なさってくださいました。何か遅れていると感じることがあるならば、私たちは大いに神様に期待していきたいと思います。難しい問題が難しければ難しいほど、それが解けた時の喜びが大きいように、遅いな、まだかな、忍耐して待って待って待つほど、すっごい神様の素晴らしい栄光が表されると私たちは期待していきたいと思います。今日の御言葉通りに、絶対にそれは死で終わることがない、絶対に本当に命を得る、生き返る、蘇る、回復する、命を得るという、この主の宣言と約束を、受け取っていきたいんですね。しかしです、遅れている中の理由に、もしかしたら暗闇の力が妨害しているっていうこともあり得ると思います。悪魔は本当にこのように神に栄光が あること、神のビジョンが実現すること、私たちが救われてイエス・キリストを信じること、それをもう何としてでも悪魔はもう阻止したい、本当に神の計画をもうないものにしたい、本当にさっき欺くことがないって神様言われましたけど、本当に悪魔自身は欺いてくるものです。そんなに信じたってもう無理無理、もうやめたら、欺きの言葉をかけてきますけれども、私たちはその妨げの力を打ち砕いて、遅れている中にもしその妨げの暗闇の力があるならば、それをイエス・キリストの御名によって本当に排除して打ち砕いて、神の約束が必ずやってくること、神様はおっしゃってますね、遅れることはないって言われているので、本当にその神の時が遅らされることがないように、その時を待ち望んで期待して、前進していきたいと思います。今日この神様のおっしゃってくださっている宣言の言葉を、お一人お一人が私自身も受け取りましたから、受け取って、 本当に共に主の栄光を拝し、主に栄光をお返ししていきたいと願います。メン、お祈りします。愛するイエス様、素晴らしい皆と本当に清い聖なる皆を心から崇めて感謝をします。イエス様は本当に私たちを愛してくださって、一人一人の必要に応えてくださり、一人一人に本当に親切を尽くしてくださる、愛を尽くしてくださる神様であることを心からありがとうございます。私たちはその主の約束を心から信じ、そして今しっかりと心の板に書き記し結びつけます。イエス様、本当に私たちの思う時とは違って、神様の時は全然私たちとは違っていて、本当にもうやきもきしたり悲しくなったり投げ出したくなったり、そういう時がありますけれども、イエス様、今日の約束の通りに本当に死で終わらない、必ず神の栄光があることを信じていきます。ですからどうぞイエス様、私たち一人一人の信仰をさらに強くしてください。聖霊様、助けてください。どうぞしっかりと主に結びついていくことができるように私たちを憐れんでください。イエス様、どうぞ妨げの力を今イエスキリストの御名によって打ち砕きます。邪魔する力を打ち砕いていきます。聖霊様、私たちがさらに前進していくために、私たちのこの信仰の歩みを強くしてください。私たちの足を、また祈りの手を本当に上げさせてくださるようにお願いをいたします。イエス様、感謝をします。すべての栄光は主のものです。あなたを褒めたたえます。新しいこの1週間の歩みも、イエス様、あなたがお一人お一人と共にいてくださって、素晴らしい主の御業がなされることを本当に期待をします。感謝し、素晴らしい主の皆によってお祈りいたします。アーメン。